78.0 Typhoon FM. はい、今日の一枠は Typhoon FM のタイラーがお届けします。はい、今日ですね、ゲストで来ていただいているのは前回も出演いただいたノンフィクションライターの藤井誠二さん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。藤井誠二です。
はい、
はい、どうも。
いつもはですね、本の紹介っていう形が多いとは思うんですが、はい、今日はそれを作る過程の話というか、
はい、そうですね、
作るためのファンドレイジングというか、そういうもののプロジェクトの紹介っていう形で来ていただいております。
はい、なかなかちょっとね、分かりにくい方も多いと思うんですけど。
そうですよね、
こういう僕自身もちょっと分かってないところがまだ少しあって、うん、こういうノンフィクション作品、一冊の単行本ですよね、本を作るときに、はい、普通は出版社と編集者と、著者だけで作るんですけど、うんうん、そこに、読者の一部の方を参加してもらって、はい、出資をしてもらって、本の完成にこぎつけるということ、はい、まあ、初めてのこれ日本の試みなんですけれ ど、
なるほど、
はい、
最近流行りのクラウドファンディング
です、ね、そうです、クラウドファンディングです。まあ、クラウドファンディングっていうと、例えば、うん、どこどこの学校をアジアのどこどこに学校を作りましょうとか。
そうですね、ちょっといい話というか、
は
い、
割と非営利的な、
そうですね、
うん、話が多いと思うし、それから最近で多いのは、ね、どっかにシェアハウスを作りましょうとか、はい、そういうファンドも多いよ、ファンディングも多いよ、
ね、リノベーションしてカフェ作りましょうとか、ね、はい、そういう夢のある話みたいなの多いんですけど、
はい
はいはい、
これはもう作品です。単純な私のノンフィクション、うん、沖縄をテーマにした、う
ん、
沖縄アンダーグラウンドというですね、はい、戦後70年続いた、沖縄の売春街ですね、
売春街
がなぜ消えて、うん、その戦後史は一体何だったのかという、まあ、全部で600何十枚の割と分厚い、単行本の最後、仕上げに今段階入ってまして、これ8月に出るんですが、うんうんうん、講談社からその今最後の取材と過失を行っておりまして、それを皆さんに少し助けてくださいと、うん、出資という形でお金を出していただいて、
なるほど、
取材費に充当したいという、うん、今お願いの企画を、今始めたばっかりなんです。ちょうど1週間ぐらいですね。
扱いとしては取材費への充当に参加してほしいということですね。
そうです。
それをクラウドファンディングでお金を集めてい
く、はい、はい、そうです。
面白いですね。
はい、まあ、そのためには、うん、出していただくとどのようなリターンがあるのかというのはちょっと後でまたご説明をしますが、
じゃあちょっとそもそも論からいきましょうか。本ってどうやって単行本できるのかっていうのを
そうですね、意外に知られてないとは思うんですけれど、はい、今大体大きく分けて2つあるんですね、
うん、
まあ、昔からあるのは、週刊誌や月刊誌に連載をする形で、
連載をする、
はいはい、それが例えば半年間とか、うん、1年間というような形で書きます。そうするとそれはまあ取材費も込みで毎回ペイしていくわけですね、はい、でそれを連載が終わった後に、うん、一冊にするというのが一番これがよくあるやり方です。でさらにもっと昔に行くと、まあ、取材費を最初から出版社から何十万円かもらって、うん、
はい、
で地方の例えばある町を書くとか、うんうんうん、ある公害の問題を書こうとか、うん、何かのことを書こうという時にはそこに住み込んでいって、はい、旅館に泊まってそこでずっと、取材をして、あるいはそこでもう労働者として働きながら、もう潜入みたいにして、行って、で帰ってきたら、こもって書くというスタイル、それはもっとさらに前のスタイルなんですけど、でも今はそういった雑誌がそもそも最近ないでしょ、うんうん、どんどん廃刊、
ね、休
刊が潰れて、
連載する場所がないって話ですよね。
そうなんですよ、
うん、
講談社も前現代、月刊現代があったんですが、はいはいはい、それやめて、うん、休刊して G2 というノンフィクション専門誌になったんですが、うん、それもやっぱ赤字が続いて休刊になって、なくなりました。なので今どこの会社もみんなそういうノンフィクションに対して非常にその、まあ、売れないということ、まあこれ紙全体が今売れないんですよ、
う
ん、新聞もきついし週刊誌もきついわけですよね。そうすると今は最初からもう書き下ろしていってください、
うん、
特に今多いのは新書です、
はい、
新書は全部、取材費がゼロのところからいくらか交渉すると少し出るというところまであって、一から全部書いてくれっていうところが多いです。
企画をじゃあ作家の方がむしろ持ち込む、
はい、
で 取材費はこっちでやって原稿入れる
から、はい、全部
自腹です。自腹なんですね、
はい。まあ、持ち込むの場合もあればこっち向こうからオファー来る場合もありますけれど、うんうんうん、最近私がよくやってるのは印税って 10% なんですね、はい、あの皆さんに簡単に印税の形式をお伝えすると定価というのがついてますよね、うんうん、定価2000円の本であればそのうちの、はい、1割
200円
かける3部数、うん、水部数が5000円であれば、うん、200円かける5000で100万円、うん、それが最初の印税なんです、うんうんうん、でそれをもらえるんですね。でも今そんな多くなあの部数は今だいたい3000とか4000 で、本の定価は今1500円なんで、うん、多くてもだいたい70万ぐらいとかしかもらえないんですね。でその取材費を 10% ではなくて 7% や 8% でいいから、うん、残りの 2% 3% の分を取材費でくれと、うんうんうん、いう形で僕は割と一気に書き下ろすと、例えば半年から半年で、うん、まあ、あの新書は書き下ろすと、まあ、250枚から300枚なんで、うん、大変なんですが、そういうことが多くて今本当にあの僕らのノンフィクションの書き手とかジャーナリストのフリーランスの連中は大変で、うん、だって年間それで2冊書いたって、もし増刷しなければ
そうですね、
年間の年収って100万とか150万とか多くて200万とか、
そうですね、
はい、
結構ワーキングプアみたいになっちゃって
ますね。完全にそっち側のもう領域です。
ああ、なるほど、
はい、
厳しいんですね。
はい、そうですね。
そうか、状況はだいぶ分かりました。本がどうやってできるかっていうのもだんだん分かってきたんですけど、うんうん、じゃあこのシステムっていうのはその本を出すときにいくばくか出資をしてくださいというところを、はいはい、先に読者に呼びかけているという、
その通りですね、
ところですね、
はい、今回はちょっと変則的で、うん、最初からこういう企画をやりますから、協力してくれませんかというよりも、すでにこういう企画をやってきましたということで、うん、先ほどお話したその戦後70年続いた、まあ、沖縄で言ったら前原新町とか、はい、吉原とか、うん、様々な、まあ、いろんなこう警察とか住民運動の、まあ、プレッシャーによって、うん、潰されて、このまあ、3、4年で完全に壊滅をしてしまったんですけれど、
そうですね、一気になくなった感ありますね、は
い、そのやっぱり内実、誰がどういうふうに生活をしていて、うん、どんな戦後史で、もともとなんでこれができたのか、うん、でこれで結構米軍の占領政策とボロに合致するんですね。
あ、なるほど。
でそれを私が全部、調べて、うん、から当事者の人にいろいろインタビューを重ねていって、このまあ4年ぐらい、ずっとそれを続けてき、たんですけれど、まあ、そういったことをやってきましたよと、うん、ということがもう全部今そのホームページには全部出ています、
はい、
でそれを読んで今最後のフィニッシュ、今9割5分ぐらい終わっているんで、うん、最後の5分ぐらいを今追加取材と、うん、まとめの段階で、お金が少し不足しているので、できれば助けていただけませんでしょうかという企画で、ちょっと一般的な一から立ち上げて協力してもらうというよりはちょっと変則的なんで す、
うん、そうですね、
だから設定金額も実はもうこれ金額いっちゃっていいんですね。
どうぞどうぞ。
30万円、はい、で現在今28人の方が応募していただいて出資をしていただいていて、14万8000円と、うん、たった今、
うん、
でまあ、約半分今達成していると、半分来たって
ことですね、
はい、うん、そういうことです。
なるほど、はい、じゃあこの企画はゼロからこれをやりたいからこのお金で取材させてくれではなくて、はいはい、もう 3,4 年の蓄積があって、
もう全部自分と自腹でつぎ込んできたのがあるので、ちょっと補填してくださいっていう、
ね、
そんな感じですかね。
まあ、逆にもう原稿は9割5分できていると、
はい、できていまして、うんうん、ですからここもちょっと特別なんですけれど、この1000円5000円3万円10万円という4つの会員があるんですね、
はい、
でこれを、まあ、このクラウドファンではファンドではリターンと言いますが、うんうん、要するに出社するとどのようなリターンが受けられるかということなんですが、うんうんうん、この一番安い1000円になっても、
はい、
これからあと締め切りのこの21日ですね、うん、あと残りが21日なんですが、まあ、要するに月末ですよ、
うん、
今月末ぐらいまでに
5月末ね、
はいはい、あの全章全ての文章がメルマガスタイルで読めます。
お、
もう今500何十枚できてるんですが、はい、全部で8章立てかな、ぐらいなんですけれど、すでに序章と1章は無料で公開されてます、
うんうんうん、
で2章以降は、ハイペースでですから
送られてくるんですね。
週に2回ぐらいのペースですかね。
じゃあ本買ったと
ドーンと送られてきます、長いものが
本買ったと思うとむしろ安いぐらいですね。
そうですね、うんうん、それただ本ではないのでところどころ誤字脱字がまだあったり、
なるほど、
そして、参加1000円でもいいから参加をするとその専用の Facebook のグループページに入れるんですね、はい、そこで意見を言ったりとか、うんうん、ここ間違ってますよとかここ取材がもっと足りませんよというようなことの意見も言えるんですよ。
じゃあメイキャップの段階だから、はい、多少自分も編集作業とか、はい、最後の校閲のところに、はいはい、ジョインできるんだ。
その通りです、ね、で既に今ある会員の方が、うん、本当に細かい、まあ、沖縄好きの方なんですけど、うんうん、研究者の方が、こことここは藤井の勘違い昔の、ちょっと記憶違いじゃないかというような指摘をいただいて、うんうんうん、早速訂正をしました。
あ、面白いですね、
はい、なのでみんなで作る感覚、うんうんうん、この私とかこのテーマに関心を持っていただく読者の方が参加をして、うん、みんなでこう意見を言い合うという、うん、まあまあ、そういう企画ですね。
なるほど、
はい、でまあこの10万っていうのは一人も今のところ誰もいないんですけど、
いないですね、
実はね、多いのがね、5000円なんですよ、
うん、5000円の人が
圧倒的に一番多いのは5000円なんです、はい、でこれはプラスさっき その読めるっていうプラス、はい、取材報告会と、まあ、勝者多分誰かとのトークになると思うんですけれど、うん、
イベントに参加できるんですね。
はい、そうです、うん、多分都内でやるとは思うんですけれど、だからちょっと地方の方は交通費を負担していただかなきゃいけないんですが、うん、これを、まあ、もしかしたらこれはテーマが沖縄なんで、うん、沖縄でもやるかもしれませんが、
あ、そうだといいですね、
はいはい、そうすると、うん、まあ、取材の裏話とか、うん、どういう形でこれを取材で進めていったのかというようなことをですね、まあ、誰かとトークの形で話したり、私がお話をしたりと、ね、そういう、まあ、交流会ですね、うんうん、に参加をして、まあ、ちょっとしたパーティーに参加をしていただくことが、はい、できます。
なるほど、はい、あと3万円と10万円のコースが、
まあ、3万円はちょっとそれにまた色がついて、はい、まあ、食事会に出られるとかそういう、まあ、僕と飯を食ってないんだけど、ここ1人なんですよ。いいメダルで1人いるの、
そこは魅力的に伝えないと。
そうですかね、うん、はい、じゃあこの1人と私、うん、マンツーマンでご飯を食べるというい
いですね、
まあ、私がいつも行ってるところへ行くのかなと。で10万はゼロなんですね、はい、今のところ、うんうんうん、でこれはなんと私と沖縄旅行ができるという、
ですか、
取材した場所を全部私が案内をするというですね、はい、結構これは大変な、
へえ、そうか、
あれですね、
安い気もするな、
うん、結構あちこち回りますよ、うんうん、ただこれはまあ交通費とかホテル代かかりますんで、あ、
それは別途ですよね、もちろんね、
そうです、なのでまあご本人のご負担はそれなりにいくんではないかなと思いますけれど、はい、行ったところほぼ回りますから、うん、多分一泊じゃ終わらないと思うんですね、うんうん、なのでこれはこれで、ね、惜しいと思います。
そうか、うん、じゃあそのリターンっていうのに応じて金額が決まってて、はい、まあ松竹梅準備してますよと。
そうです、
ということですね。
そうです。
まあ、このプロジェクト自体はもう9割方終わっているというものなので、はい、まあ、確実じゃないですか、言ってみれば実現は、はい、ほとんど確実なので、はい、そこに参加できることがむしろメリットとして面白いのかもしれないですね。
そうですね、今やはりインターネットの中で、うん、まあ、どうやってこういったまあ、ノンフィクションという作品が一つ生き残っていくかとか、うん、あるいは生き長れていくかということを考えた場合に、これまでは、まあ、編集者と、ね、2人でやってる作業だったんですけど、うんうんうん、そこにやはり早い段階からインターネットを通じて、ね、内容を公開すると、うん、まあ、もちろん公開できない部分もありますし、はい、取材先とかはやっぱりこうオープンできない部分があります。
取得しないといけないところもありますからね、
は
い、
それは我々の重要な義務なので、うん、それはありますが、その内容に逆に参加をしてもらうことによっていろんなこう意見を言ってもらえることはありがたいですし、うんうん、まあ、言い方を変えれば編集者が例えば1人から20人になったというような言い方もできるんです、うん、
なるほど、
実際に今回見ると編集者の方結構いらっしゃるんですね、
結構プレッシャーですね
結構本当の担当者は結構プレッシャー感じてるんですよ、
う
ん、
あ、そうだ、本当だ、
で、もちろんそのマスコミ業界ではない方でも、うん、この業界にとても詳しい方いらっしゃるんですね、うん、そういう場合はもっとこういう情報があるよということを言ってもらったりして、こうやった、まあ、なかなかこれが小説に当てはまるかどうかとかね、うん、他のその表現に当てはまるかどうかっていうのはちょっとこれ実験、まあ、これ自体も実験ですけれど、
そうですね、
やっぱりやってみないとわからないんですが、
小説の場合はね、
そうですね、
エンディング変えるんですかとかそういう話にもなりかねないですね、
そうなったら大変ですよね、うんうんうん、本人の構想を全く変えなきゃいけないってことになるわけですから、 なのでただ皆さんの意見を途中から、聞けるというのはやっぱりプラスに変えていきたいなというふうに、うん、思いますね。
すごくいいと思います。結局ネットでいろいろなコンテンツが出始めて、うん、なんかネットで読めるからコンテンツはあまりお金を払わないっていうのがある種の土壌に今なっている、はい、
なってます。それが本が売れない原因の最大の理由です。
最大っても言われてますよね、はい、そうなった時に、うん、じゃあ最後自分の読みたい記事はどうやったら、はい、そこにリーチできるのかって、はい、みんながネットになってしまった時に困りますよね、はい、
そうですね、
はい、だとするとじゃあ自分はこのテーマが興味があると、だけど自分で調べたやつは大変だから誰かに代わりにそれを書いてもらおうっていう、そういう流れっていつか出てくると思っていたんですけど、
そうですね、今はインターネットとてもいい、うん、システムだと思うんですが、うん、出たものに対して無料で読む、でそれに対して、はい、まあ、意見を言ったり、うん、場合によっては炎上するというようなことが起きて、うんうん、要するにその結果に対して何らかのリアクションをするという今感じになってますよね、はい、でも それってとてもだから何て言うんだろう、そうじゃない関わり方をしたい、コミットメントもしたいっていう人も多分いらっしゃると思うんですよ。
そうですね、
そしたらもう悪口言うんだったら途中から批判するんだったら、うん、それはいいので途中から意見を言うとか、うん、建設的なための批判のするために途中から参加するとか、うん、そういうふうに考える人だってね結構多いと思うんですよね。
そうですね、
はい、なのでこういった雑誌じゃなくてもっと短い記事、うん、例えばそうだな5000字ぐらいのものだったりとか、うんうんうん、2万字でもいいんですけれど、
ちょっとしたまあレポートですよね。
そうですね、うん、週刊誌で言ったら何ページ分かのものを、うん、こうやってやると、そうするともっと例えば、まあまあ、今回も30万ですけど、うん、例えば20万でもいいし、うんうん、まあ、30万ぐらいは一番あった方がいいといいんですけれど、うんうんうん、そこにそしたら1から参加していって、うん、そして、まあ、短いもんだから、うん、早くできやすいというところがあって、うん、割と短期間でみんなでわっと作り上げることができると思うんですね。
そうですね、
そっちの方が僕は今後これが、うん、うまく機能していくためにはそっちの方も面白いかなと僕は思って
る、ね、
は
い、そういう時代が来る、ちょっと先鞭になるといいですね。
そうですね、うん、まあ、逆に言ったらその雑誌も含めて今本当に売れなくて危機を迎えているので、うん、紙文化をどうやってみんなでこう、まあ、支えていってやっていくのか、うん、っていうことの、まあ、一つの実験でもあるんですよね、
はい、藤井さん、
はい、
ここで取り扱うテーマって、はい、いわゆる売春街ですよね。
はい、売春街ですね、はいはい、
少しだけこのどんな取材だったかっていう話をお聞かせいただければなと思うんですけど、はいはい、
もうたくさんの百数十人の方に会いました。はい、最初はね僕たまたま乗ったタクシーのドライバーさんが、うん、こういう街のとても詳しい方で、ほうほうほう、そこで仲良くなって、うん、いろんなところに連れて行かれたんですね。それで最初に前原新町とか吉原に連れて行かれたんです、うんうんうん、でそこでびっくりして、うん、沖縄にこんな街があるのかっていうのがショックで、それがもう僕すごい若い頃20代の頃だったんですね。
なるほど、
はい、で、まあ、もしこれをちゃんと取材するようになったらこんな人に会いたい、こんな人に会いたいと思ったんですけど、うん、まあ、今回チャンスがまあ巡ってきて始めたんですけれど、ね、まずね一番苦労したのはそこで働いておられた方々です、うん、まあ、昔は当然今もう年を取られてますけれど、そういう人が今どこでどうされてるのかってことをずいぶん探しました。で、2人ぐらいお目にかかることができました。
見つけること自体が大変ですよね。
大変でした、うん、だってそれは人に言えるような話ではありませんし、 そうですね、うん、それからあとはこの数年、まあ、約、15年ぐらいですね、うん、まあ、もっと20年近くかな、一番やっぱりインターネットの影響もあって、はい、もう日本中世界中からお客さんが来てたんです。そしてその時にやっぱり働いていた子は今でも沖縄にいる子が多いんですね、うん、でその子たちもいろんなルートを使って探しました、うん、でロングインタビューして、でその子たちから中が街の中がどういう仕組みで、うん、どう回っていたのか、うん、どういうふうにしてお金が入っていたのか、うん、どんな中で事件や、出来事が起きたのかっていうことも随分詳しく聞きましたし、うん、
なるほど、
それからその売春宿を経営してきた人、
経営者の方に会えたんですね、
はい、経営者の方が一番協力をしてくれたんですね、うんうん、でそういった内部の方々は最初すごく僕が最初のこの町の存在を知った時には非協力的でした、うん、だってこれ違法な状態の町だったわけですから。
そうですね、
だけどそれが急に変わったのがやっぱりその浄化運動というのが始まって潰されていくんですね、うんうん、その時に僕はそれを聞いていったらこの町の記録を残してほしいと、うん、行為をどうやってきた人間が来たのかを書いてほしいっていうふうに急に態度が変わったんです。
なるほど、浄化いわゆる町の浄化って形でなくなるっていうのが分かると、うん、はい、やっぱり人間 残さなきゃと思うんですね、
はい、やっぱり自分たちが生きたこの息遣いをね、うん、誰かが書いてほしいという、うん、やっぱりすごくモチベーションが皆さん急に出て、そこに僕がちょうどいいタイミングでこちらで、うん、取材を始めることができたんですね、うんうんうん、でじゃあそこには、まあ、警察は例えば暴力団と絡んでいるから、暴力団はどうなのかっていった時に、僕は今沖縄の暴力団のかなりの幹部の方にインタビューに家に行ったり、うん、昔そこで、活動していたヤクザの方に、暴力団の人にインタビューに行ったりもしましたし、うんうんうん、それから一方で、公文書館ですね、公文書館に行って、はい、当時 の, そのアメリカ占領時代に米軍がですね、すごくよく調べてるんですよ、うん、その売春街について。
なるほど、
いろんなアンケートをしたりとか、うん、どんな人がどんな風に働いているのかとかを細かく記録を残してるんですね。でそういったものもかなり初めて、世の中に出るのが多分初めての資料もあります、うんうん、それを、見つけて一生懸命翻訳をしてですね、それをもう出してますから、かなり多分沖縄の方も知らないことがほとんどだと思います。
なるほど、アメリカとの関係性みたいなものも出てくるわけですね。
そうですね、一体この町が誰が作ったのか、うんうんうんうん、沖縄の人が作ったのか、アメリカが作ったのか、うんうん、あるいは一緒に作ったのか、うん、みたいな、そこで働いていた人は一体どこから来た人なのか、うん、っていうこともですね、全てのそういった疑問に答えるように、書きました。
なるほど、こういう非合法だけど、はい、暗黙のものとして摘発もしないで、なんで来たのかっていうことも含めてってことですね、
はいはい、そうですね、ずっと摘発自体は今はまあ日本の警察ですけど、うんうんうん、占領自体はアメリカがやったんですよ、いろいろ、うんうんうん、でだけどそれがなぜこれまで生き延びられたのかということが、うんうん、書きましたし、うん、僕も本当に発見の連続でしたね。
面白そう。
ですからもう当時の町、まあ、ついさん決まり残っていたのは吉原新町とか、あ、吉原じゃない、や、吉原とか前原新町とかだったんですけど、はい、ほとんど昔はね、うん、20いくつあったんです、うん、でマップを作りました。
島 の,
ね、島 の, 沖縄の形のところにマッピングしました、うんうん、そしたらすごい数あったんです、うん、でその後も全部回りました。
なるほど。
そしたらかすかな痕跡があるんですよ、壁、スナックが残っていたり、お店が残っていたりして、うんうんうん、その探すのもすごくこう、なんか記憶を見るようで、歴史の、うん、はい、とても感動した思いが、とか複雑な気持ちですね、うん、なった、ことも多かったですね、うん、はい、そういったことも全部、書いていますし、とにかく昔の人を探し出すという旅が、あれですね、一番苦労したというか、なかなか昔の方おっしゃっていただけないので、うん、はい、
そこからをまず探し出すこともそうだし、
うね、
あと聞き出すことも含めて、
ね、
結構タフな作業ですね。
そうですね、なので、うん、聞けないことは聞けないのでしょうがないので、うん、例えばもう直に、例えば大和から男が来るって、それでもうダメだっていう女性いるわけですよ、うん、だけどその場合は間に入っていただくんですね、うんうん、で間に入っていただくのは、例えばどこかでスナックをやってるお姉さんだったりとかしてもらうと、その人に僕が質問用紙を渡して、大体こういうことを聞いてきてほしいというふうにお願いしたりとか、う
ん、なるほど、
その人を仲介してちょっとだけお話をさせていただいたりとか、そういう形で、まあ、取材は続け、当事者への取材を続けました。
そう、取材手法も直接だけじゃなくていろいろな方法あるんですね。
そうですね、もうあらゆる方法を試しました、うん、で今はアメリカへ移住された方にもがたまたま沖縄に帰ってきたり、これと時にインタビューをしたりとか。
なるほど、
はい、それから当時、沖縄に通ってこられていた小説家の方とか、うん、映画監督の方とか、実はもう随分亡くなっちゃったんですけどね、つい最近酒井隆三さんも亡くなっちゃいましたけれど、うんうん、ずっと沖縄におられたんです。でその時のいろんなエピソードを聞いたりとか、いろんな方が登場します。
どんな、またどんなお客さんだったのかみたいな話もここには書いてあるってことでいいんですかね。
お客さんというのは、
お客さん、いわゆるなんだろう、その売春街に通ってた人とか、ね、
はい、そうですね、はい、それが米兵の人だったのか、うん、沖縄の男性だったのか、うん、
旅行者だったり、
旅行者だったり、まあ、それは時代によって全部違うんです、
うん、そうなんですね、
はい、そういったことも事細かく、まあ、特に昔の新聞なんかを読みながら整理をしました、うんうん、はい、
結構ボリュームありますけど、これどれぐらいのボリュームになるんですか。
気づいたら850枚書いたんですね、
400字で、
はい、
あら、
て、まあ、我々今400字でまだまだ計算しますよね。
はい、
でそれだと定価が2500円ぐらいになっちゃうんですよ、
うんうんうん、
それはちょっとあまりにもということで、うん、今500枚から600枚に今
削って、ね、
編集者が削っていて、うん、でもそれがほぼできているので、出資してレポシードに出資いただくとそれがどんどんすごい勢いで送られていきますので
楽しみ
読んでいただきたいなと思います、はい、
私も一口参加します。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。
レポシードで検索をしていただければ、はい、
そうですね、はい、レポシードか藤井誠二と私の名前で入れていただければ必ず出ますので、
はい
はい、
そこでリターン1000円コース5000円コース3万円10万円まである。
10万円はなかなかいかないと思うんですけどね、
はい、
10万円は旅行は私と行ってきますと、はい、誰が来るんだろうというい
やいやいや、
はい、
ここでねちゃんと売り物は値段つけて売ってるよって言わない限り売れないので、
そうですね、
はい
はい
はい、
お待ちしております。10万円コース、
はい、楽しみにしております、
はい、ありがとうございます。
ということで藤井誠二さんでした。
よろしくお願いします。